というわけでグリムスパンキーのお二人をお招きしております。
こんばんは。グリムスパンキーのボーカルギター松尾レミです。
ギターの亀本博樹です。
どうもご無沙汰しております、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日11月27日に、はい、ベストアルバム All the Greatest Dudes、
はい、
全ての最高の野郎どもっていう感じでしょうね、
はい、
そんな感じですね、
これが発売になりましたが、はい、メジャーデビュー10周年、でも結成17周年、
そうですね、はい、
でもベストアルバムっていうのは、これまでどんなふうに思ってたんですか？
私個人としてはベストアルバムは聞かないって思って生きてきたタイプで、もちろんいろいろなミュージシャンのベストアルバムもちろん聞いたことはありますが、なんかそのミュージシャンをこう掘りたいってなった時にベストじゃなくてオリジナルアルバムを深く聞くべきだっていうなんか謎の美学が幼い学生時代からあって、はい、なのでベストアルバムっていうのがねあんまりこう馴染みがなかったんですよ、はい、なので今回自分が作るとしたらそんな、まあ、ベストアルバムをあえて避けて通ってきた人生の中で聞くべきベストアルバムというか、はい、価値のあるベストアルバムにしたいなと思って、まあ、作ったという感じですね、はい、
これ選曲大変だったでしょう。
大変だった。
結構ね、まあ、そのファンの人たちに、はい、どういう曲が好きですかっていうリクエストを取ったんですよ、
はいはいはい、
その収録してほしい曲を1曲教えてくださいって、
うんうん、
でなんかそれが結構やっぱりこう自分たちが普段からライブでやってる感覚だったりとかこう SNS でこの曲が好きですっていうメッセージいただくようなのと、はい、まあ、ほぼ一致していたので、
うんうんうん、
なんかあやっぱみんなはこの曲たちがすごい心に残ってる人たちが多いんだなっていうのがあったので、うんうん、なんかまあそういう曲をこう優先して選びつつ、あとはまあこう自分たちの時代ごとのこうサウンドの変化だったりとか、うん、こう、
はいはいはい、
そういうものをこう大事にしてバランスよく組んだんで、
はい、
まあ、なんかその膨大な中からなんか、ね、手探りで選ぶってよりかは割とそのみんなの意向っていう一つの指針があったんで、うん、なんか途方もない作業って感じはなかったよね。
そうですね、うん、でも細かいところで個人的にこれ入れたいとか、
はい、
もうこれは重要だけどベストに入れるべきなのか、それともこのベストを玄関にして気に入ってもらった人がアルバムにたどり着いた時に出会うべく出会うべき曲なのかっていうその指針選択が、はい、そこが難しかったです。
選曲のこの曲順面白いですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
1曲目の焦燥、うん、2曲目の怒りをくれよ、はい、3曲目ダミーロックとブルース、
はい、
アルバム1枚目2枚目、うん、そして3枚目これなんだろうと思ったら、うん、インディーズの時の曲
が、あ、そうですね、
そうなんですよ、はい、なので本当にもう、まあ、
メジャーデビュー10周年って言ってんのにねインディーズ版の曲入れちゃってるっていうね
だから一応11年分の曲が入ってるんですけど、
そうですね、まあ僕たちのキャリアのもう全部の今までのキャリアのベストって感じだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、で特にこのダミーロックとブルースとか夜風の街って曲とかは、
はい、
まあ、学生時代からやっているものの未だにかなりライブでやってる曲だったので、
あ、
まあ入れたいなということで入れました、ね、
は
い、
でもまあこれだけ数があるんでですね、うん、僕らで選ぶわけにはいかないなっていうことで、ディスク1から4曲、ディスク2から4曲選んでいただいたんですが、
はい、
ディスク1から2曲目の怒りをくれよを選ばれておりますね、
はい、はい、そうですね、これはやっぱり自分たちの、まあ、キーとなった曲といいますか、
はい、
デビューして2年目ぐらいかなの時にワンピースの主題歌ということで、話をもらってそこで書き下ろした曲なんですが、
はい、
当時はがむしゃらに、まあ、作ってとにかくがむしゃらに完成させライブでやってってやってたんですけど、
はい、
こう、まあ、普段もライブでやってはいるものの改めてこうやってベストに入れて、
はい、
その当時を思い出しながらこう聞いてみたところ、これは亀と二人で話したんですけど、
はい、
なんだろう、
この曲完全に本当に3コードしかなくて、
そうだね、
もう完全にブルースなんですよ。
しかも ずっと同じ長さ同じパターンで永遠に繰り返してるからね。
そう、うん、でもう本当に単純すぎるぐらいの単純さで、
うん、
でちゃんと一応Aメロってサビあってっていう展開もしっかりつけてあって、
はい、
でさらにそのワンピースっていう大きなタイアップだったんで、うん、
はい、
なんかこう時代を経て我ながらその当時の自分たち面白いことしてるなってあえてこう、
はい、
3コードでこうコードで聴かせるんじゃなくて、
はいはい、
もう気合の、ね、3コードでやったっていうのは あんまりなかなかない挑戦だったんじゃないかなと思いますね、
うん、はい、1曲目の焦燥でこう始めてるのはやっぱり、
うん、
まあ、 最初のシングルだったみたいなことがあって、これにしてる、
はい、そういう部分もありますし、なんかこのディスク版に関しては、その要するにコロナに入る前までの4枚目のアルバムまでの曲たちで組んでいるんですけど、はい、なんか割とそういう曲たちでもうたくさんライブでもやってきた曲が多いので、ちょっとライブのセットリストっぽい感じで組んでるところがありますね。だし今回そのもうこのベストアルバムが出るその10周年ってことで、はい、あの10周年ツアーみたいなものも透明版でちょっとやったんですよ、すでに、はい、うん、その時のセットリストもあのこの曲始まり、
うんうん、
だったんで、なんか割と多分10周年のライブの始まりはこの曲っていうのがあって、なんかもうそこと共通してこの曲が1曲目になったっていうのはありますね。なんか最初はね、出した順とかにしようかと思ってたんですよ、
うんうん、
でもなんかそれをやると意外となんかまとまらないというか、うん、曲順として、なんでちょっと、ね、頭を変えてライブっぽくってことで作りましたね。
そうですね、あとはやっぱりあの焦燥が本当に一番最初にこうこの、 あのディスクの中に入っている中で一番古い曲なので、は
い、あ、一番古い曲、
単純に、ね、曲自体としてもね、
単純にこれ高校2年の終わりぐらいに作った曲だったんで、本当に古い曲でずっとやってきたって感じですね。
2秒前の自分も過去になってるっていう、はい、そういう時間の感覚だったんでしょうね。
そうですね、なんか焦ってたんでしょうね、そのいろんなこう大人になるその高校生の自分、
は
い、
焦ってるね、
そうそう、
ね、
まあ、焦燥だから、タイトルが焦燥ですから、
う
ん、
そうね、
もうあのそういう感じで、あの何かこういろんな世間の、何かこう納得いかないものだったりとか、はい、自分自身だったりとか、いろいろなものと戦いながら作った記憶があります、
はい、まあ、あのここから始まってこう最後、まあ、特にディスク2に行くとそう思うんですけど、うん、やっぱり変わってますもんね、
う
ん、
そうですね、
曲調ももちろん変わってますし、
うん、
歌ってることも違いますし、やっぱりこの焦燥はいろんな意味があるなっていうふうに思うんじゃないですか、
うんうんうん、ありがとうございます、うん、まあ、焦燥は本当に大事な曲で、はい、その高校3年生の時に、はいはい、閃光ライオットっていう、10代限定ロックフェスっていうのがあって、はい、そこに応募したのもこの曲だったんですよ。
あ、この曲で応募してるんだ。
そうなんです。
なるほどね。
で、閃光ライオットにこの曲で出て、はい、でさらに、メジャーデビューもこの曲でメジャーデビューしたので、はい、本当にこの曲がグリムスパンキーを引っ張っていってくれたっていう気持ちもあって、
はいはいはい、
まあ、1曲目だなっていう、もう絶対にこれはグリムスパンキーだっていう1曲です。
亀本さんの中でそのインディーズ時代メジャー時代ってい う、 こうある種の違いはあるんですか。
あり
1枚目のミュージックフリークとこの、
ね、あ、ミュージックフリークと、その要するにデビュー後ってことですか。
サンライズジャーニーとの違いみたいな。
え、なんかね、あんまりないですね、正直。そのミュージックフリークからもう、要するに今の事務所やそういうスタッフたちがもうほとんど、例えばレコーディングエンジニアさんとか、楽器のローディーさんとか、PA さんとか、照明さんとか、もうそのミュージックフリークのタイミングではみんな今のほとんど同じ布陣がついていて、で、割と僕らその、これが確かね、ミュージックリーグが2013年の、はい、終わりぐらい、11月とか12月ぐらいに出したんですよ。うんうんうん、で、なんとあの、焦燥が2014年の6月に出てるんで、はい、もうあの、ミュージックリーグ出してる時には、もう焦燥が出ることが決まっている状態だったわけじゃないですか。なんならもう制作もしてるというか、終わってるような状態だったので、もう、デビューなんだっていう感覚はもうミュージックリークの時からありましたね。もうメジャーに行くって、ね、はい、
あーはーはー。で、ディスク2から選ばれてる2曲目がこの4曲目の愚か者たち、
うん、はい、
はい、
そうですね。愚か者たちも、まあ、これも本当に、自分たちの曲の中ではなんかこう聞かれている曲で、はい、
そうだね、
うん、
あの今回セレクトした曲っていうのは、うん、割と我々の中で、我々の持ち曲の中で認知がある曲、聞かれている曲っていうのをあの選びまして、でね、この曲は、映画の「不能犯」っていうちょっとこうサスペンスホラーの映画の主題歌として書いたんですけど、で僕らもあんま認知できてなかったからよくなかったんですけど、その後ですね、「鬼滅の刃」がヒットした時に、あのなぜか TikTok でそのマッド動画、要するにその鬼滅の刃の画像になんか自分の好きな曲を勝手に合わせて載せるみたいなやつが、で、この曲をその鬼滅の刃のそのなんか敵のなんかボスみたいなやつがいるんですけど、そいつらの動画とくっつけるのがなんかすごい流行ってたみたい で、 で、そこで急に MV の再生数がバーンって伸びて、 なんかすごいこの曲も一応グリムスパンキーの中で知られてる曲ってことになってたんですけど、でもそれは全く知らんかったよね。
全く知らなかった。うん、それは。
知らなかったんだ。
知らないところでそういうこと。
MV なんかめっちゃ伸びてんだけど、みたいな。
そうだね。ねえ、そうだからまあそういうミラクルもあったりとか、あと、まあ、愚か者たちは、リフが、2つあるんですよ。最初に、トゥーン、トゥーン、トゥーンっていうメロディーと、うん、その後ろで鳴る、ちょっとこう、コードっぽい、メロディー2つ掛け合わせて、なんかイントロになってるんですけど。
そうだね。
そうそう。だからそういうのも、その、どっちか、トゥーン、トゥーン、トゥーンっていう方は私が作って、はい、で、その後ろは亀が作ってみたいな、そんな感じで、こうリフを作ったのを掛け合わせてみたりとか。そうですね。
あれもともとさ、ついてなかったんだよね。そのダンダンダンダンがなかったんですよ。で、なんかもっとさらに頭に強烈なパンチ、印象に残る何かをつけなきゃいけないってなって、うん、まあ、当時亀田さんプロデュースだったんですけど、
ね、亀亀コンビですもん。
そうなんです。みんなで考えている中で、松尾さんがその、亀田さんのスタジオのトイレに行ってる時に、なんか思いついたからっつって言って、これを入れてみようっつって入れたら、これはかっこいいよ
って。そう。なんかね、トイレで、手洗ってたんですよ。そしたら、ポンと頭に浮かんだメロディーがあって、はい、で、それがですね、当時その、バーズの、ちょうどその67年、8年ぐらいの、8マイルズハイとか、あそこら辺の時代のバーズが大好きなんですけど、その12弦のちょっと不穏なリフ感っていうのがなんか浮かんだんです。
なるほどね。
それで、トゥーントゥーンってトゥーンみたいなメロディーが浮かんで、ちょっとバーズっぽいあの12弦の音で。で、あ、これだってなって、じゃあこれ一弦で、12弦で弾いたらどうなるかみたいな風に亀に言って、それでレコーディングしたっていう。ちょっと、実はバーズだったっていう。
なるほどね。そういう話は亀田さんともされてる。
しましたね。もうトイレで手洗って出てきたら、はい、思いつきましたっつって、ちょっとバーズっぽい感じで12弦でやったらインパクトもあるし、ちょっとこう強烈なんじゃないかっていうことで、まずデモを取ったような気がする。
なんかやってみたら、例えばなんかこう昔のなんか邦画とかのオープニングに入ってるちょっとやっぱこう印象的な音、例えばそういう、まあゴジラの効果音だったりとか、なんか必殺仕事人みたいなののなんかこう効果、なんかこう印象的な SE みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、なんかそれっぽい感じがすごいあるよね、うん、この音はってなって、そのちょっと映画の印象的な効果音っぽいっていうことで、すごいいいなと僕も思いましたし、そのやっぱりそのスタジオ のトイレが、要するにトイレってよりもバスルームなんですよ、やっぱね、風呂場の響きってやっぱね、イメージを膨らませると思うんですよ。
そうかもしれない、
そう、
なるほどね、
水がチャパチャパってなったりしてるところで考えてると、やっぱりなんかメロディーがね浮かびやすいんで。
そうかもしれないです。
あ、で亀田さんが、はい、お二人のことを、いや、あの二人はデビュー前に僕のところにデモテープを送ってきたんだよっていうのがありまし
たね。そう、そうなんです。それは、小亀祭っていう、亀田さんの、まあ、フェスみたいなやってたんですよ。はい、で、そこに、もういろんなバンドがこう、応募して、で、こう、ライブができるっていう、はい、なんかそういうイベントだったんですけど、それに、昔一回応募したら、亀田さんが気に入ってくれて、その小亀祭にも出演しました。はい、
そうですね。
あ、
はい、その当時、その、小亀祭とかっていうその亀田さんのそのなんか新人発掘イベントみたいな、多分そのイベント制作してたとか、まあディスクガレージの方がいらっしゃって、その方がこう僕らの活動をサポートしてくれてるか、ちょっと見守ってくれてたんですよ。まあでもやっぱちっちゃいライブハウスでやってて、なかなか機会とかがない中で、まあなんか多分なんか機会を作ってあげたいってことで、亀田さんに聞かせていいかいって言ってくれて、あ、もちろん聞かせてくださいって言って、その方が繋いでねくれて、
そうそう、でもそれでその繋がりで応募して、そしたらいいねって言ってくれて、はい、やったので、実はその学生時代からこう、
そうですね、
知り合っていたっていう、
すごい昔から知ってるってい
うこと
です
ね。で、ディスク1のですね、こう、1枚目2枚目のアルバムの曲が並んで、はい、選ばれてる3曲目がですね、はい、3枚目のアルバムの中の美しい茨、
はい、
はい、
はい、この曲はですね、実家に帰ると私は曲が生まれるっていう、なんかそういうルーティーンがありまして、まあこの時も曲作んなきゃっていう感じでこう実家に帰ったんですけど、はい、なんとなくこう午後、昼過ぎ、まあ夕方になるぐらい前ぐらいの時間にぼーっとこうギター弾きながら、はい、実家の2階で窓の外をこう見ながら曲作ってたら、ふっとこう最初の あの A メロのメロディーが生まれてきて、はい、でそこからなんかドドドッとこう歌詞とメロディーが出来上がったっていう曲で、はい、結構自分的には本当にあの自分が歌いたいメッセージだったりとかメロディーだったりとかがふっとこういつも思ってたことがふっとこう、うん、外に出てきたなって不思議な感覚になった曲で、はい、本当に大切な曲なんですけど、これも本当になんて言うんだろう、大人になるっていうこと、うん、はい、まあ、焦燥から一貫してるんですけど、はい、大人になっていくことの、美しさと、怖さとか、はい、汚さとか、うん、切なさとかそういうものをこう込めた曲で大事な曲です。
じゃあ出すのをこう割と、まあ、時期を見てたみたいな曲だったんですかね。
いや、これは実はなんか当時映画の主題歌を書き下ろしで決まっていて、とある映画が決まってたんですけど、はいはい、その映画のためになんかいろいろこう曲作ってたんですよ、
はい、
で、その中で美しいバラをまずは作ったんですけど、はい、その映画の主題歌でこれどうですかって聞かせた時にもっとダークなやつがいいって言われたんです。なので、この美しいバラいい曲できたから、はい、ストックとして取っておこうってことになって、はいはいはい、また違うダークな曲を書いてその映画の方には、採用されたんですけど、なのでまあストックでした、ね、美しいバラが、はい、
うん、まあでもやっぱり大人の大人には分かんないんでしょうっていうのがあったんでしょうね、うんうんうん、
はい、あ、そうですね。なんか当時の、 あの学生時代の自分をこう思い返していた時に、はい、まあ、ちょうどそれが下校、あの曲作ってる時刻が本当に3時とか4時ぐらいで下校時刻だったんですよ、はいはいはい、だから外からあの帰る学生たちの声が聞こえてきたりとか、うん、なんかこう風が吹いてきたりとかしている中で、はい、あ、そういえばあの私も、中学校だったりとか高校の時にこういうこと思ったなとか、あの友達元気かなとか思っていた時に、はい、あの学校って毎日毎日同じ人と会って、うん、毎日同じ友達がいて、はい、私たち親友だよねみたいな、なんかそういうのありますけど、はい、卒業式が終わればお互い違う高校に入学したり、ずっと いつも一緒、全部分かってるって思ってた人も、それぞれ違う道を歩んでいくと、
はいはい、
今まで一緒だったのに手を離したら違う人になっていく、うん、それっていうのは素晴らしいことだし、進んでいくってことは素晴らしいことだけど、はい、こう切なくて、そして自分でも進んでいかないきゃいけないっていうのは、はい、大人になるっていうことはある種の、美しい茨、痛い茨に刺さりながら、うん、はい、傷を自分でつけながら、
はい、
それを癒しながら進んでいく、大きくなっていくというか、なんかそういうのをすごく自分の中で思ったんですよ、
はい、
なのでこう友情にも当てはまるし、はい、恋愛にも当てはまるし、はい、もしかしたら親子関係にも当てはまるかもしれない、はい、なんかいろんな時にみんなに響けばいいなと思って、はい、あの作りました。
この後にあの夜風の街ミュージックフリークの中の曲が入ってるでしょ、
はい、
でそこ東京っていうのが出てくるでしょ、
はい、
やっぱりそれはもう意図的にそういう流れ、サンダージャーにはそういう意味では旅の歌だったりするし、その頃の東京とか自分の生活とか大人になることみたいなことがここに並んでるんだなとか思ったり、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、ありがとうございます。これ亀が最初にね、あのこの順番は
そうですね、ほぼほぼディスカーのやつなんとなくざっくり僕は最初ね、うん、作ったからね、うん、
それ歌詞のことはあんま考えてなかったでしょ。
考えてなかったですね。ライブとしてなんかこういう曲順で並べればライブできるかなっていう、う
ん、ああでも大人になるっていうことのストーリーがちゃんとあるの
ね。でも歌詞が多分そうちゃんとね、うん、よくできてんだよ多分。
やったいや本当にね、この夜風、美しいバラがあって、はい、青春時代の話があってで、はいはい、夜風の街東京に出てく、田舎から東京に出てった、そのライブハウスの下北沢の空気があって、うん、でこのサンライズジャーニーっていうのが、はい、本当にこの通りだな、グリムスパンキーのやってきたあの景色だったりとかってこの通りだなって今思いました、
はい、
あのサンライズジャーニーって曲は、グリムスパンキーデビューのファーストアルバムのサンライズジャーニーに入っているんですが、
はいはい、タイトル曲ですもんね、
はい、タイトル曲、これも、本当にデビューした時に、はい、うん、私たちそのセンコラウトっていうイベントに高校生の頃出て、はい、でそっから、しばらく東京でライブハウスで活動しているわけなんですけど、はい、もう高校生のうちから、友達のバンドだったりとか他の人たちはもう デビュースカウトされてデビューしていったりとかしてるわけですよ。でも私たち何の賞ももらえない、何にも何もデビューも決まらない、
はい、
お客さんもライブハウス来ないみたいな、そういう感じだったんですね、グリムスマンキーは。だけどなぜかそのなんか自信があって、で今はライブハウス誰も来ないし、音楽業界の人とかも全然興味ない、グリムスパンキーに興味ないけど、絶対この曲は届くはずだみたいな風に思ってグリムのいろんな曲を歌ってたわけですよ、はいはいはい、下北沢って、で、だからそれを曲にしたらサンライズジャーニーになったといいますか、ずっとバスを待っていた、自分の乗るべきバス、いっぱいバスは通り過ぎるけどそれは私の乗るべきバスじゃなかったと、でやっと今砂漠の遠いもう向こうから砂ぼこりを立てながら、私のバスがやってきた、そしてそれに乗り込んで、みんなで行くぞっていう曲なんですよ、だからそれをデビューの時に出したっていうのがすごく大きなことで、本当石渡淳二さんも歌詞とか、サウンドのプロデュースに入ってるんですけど、本当に淳二さんの力を借りながらデビューにとっておきの曲が出せたなと思ってる大事な曲です。
はい、まあ、今日今週の、まあ、ディスク1からの曲4曲目が大人になったらですけど、
はい、
もうそれはもう大人になって、その今の話が乗って、うん、歌われてますもんね。
そうですね、これも今考えると今日選曲した曲は全部そういう大人になるとか、そういうこと
ですね、
成長していくようななんかメッセージが込められてますけど、
はい、
大人になったらは私はすごいこう特別な曲で、田舎出身なので、
はい、
バンドやっていたりとか、あと私美大に行きたいと思って、絵を勉強してたんですけど、はい、でデザイン学科に入学してって感じなんですけど、はいはい、やっぱ美大に行くとかバンドをやるってなると田舎の人たちがこう批判する人も多いわけですよ。その私の当時の時代だったとしても、はいはいはい、お絵かきして何になるのとか、はい、バンドなんて早くやめた方がいい早く就職しろとか、
はい、
早く大人になれって言われてたんですよ、
はい、なるほどね。
でも学生の私には大人になるってなんだってすごい疑問があったわけです、
はいはいはいはい、
就職すれば大人なのか、
うん、はい、うん、
絵を美大じゃなくて違う大学に通えばそれでいいのかみたいな、そういう葛藤がすごくあって田舎に帰るとそうやって言ってくる人もいるし、でも東京に戻ると親の世代の人たちがキラキラした瞳でライブハウスでライブやってるわけですよ、親ぐらいの世代の人たちが、でなんかそれってめっちゃかっこいいなって思ったんです、逆に。じゃあなんていうんですか、いろんな幸せはあるけれど私にとっての幸せは別にどんな大学行ってもいいしどんな就職してもいいんだけど、なんて夢を持った子供に早く大人になれとか、
はい、
好きなものをやめろっていう大人にはなりたくないというか、
はいはいはい、
いつまでもこうキラキラした瞳でいたいなって思ったその悔しさだったりとか、はい、そうやって言ってくる人を納得させられる歌を歌いたいっていう気持ちだったりとかが全部、この一曲に込められています。
ディスク1はそういう16曲ですね、
はい、
うん、でもディスク2はやっぱりニュアンスが変わりますね、
うん、そうですね、なんか本当コロナ禍以降に制作した曲たちはこっちっていう組み合わせになるんで、なんかやっぱりそのタイミングでもう本当バンド活動がストップして、
はい、
でそのまあ現実のライブ活動だったりとか、要するにその CD の販売店でのリリースがあって、みんな水曜日になるとタワレコードみたいなのがもう完全にストップして、
はい、
みんなもう全部インターネットの世界でってなった時に、もうそのタイミングでも新しい今の結構割とメインストリームトップでバーンって活躍してる人たちって割と結構そこのタイミングでドンと出てきた人たちが多かったりして、やっぱこうシーンのね大きな変わり目でもあったんで、なんか自分の音楽活動だったりとか自分の音楽制作ってものに関してもすごくこう考える時期でしたし、単純に30代になって、なんかこう20年のうちってとりあえずなんか楽しいからやっててデビューして、なんかまあ当然仲間内でもデビューするやつらとかいて、同世代でみんな新人で売り出し中でワイワイガイガイ楽しくやってたんですけど、30代になってくると全員がそうでもなくなってくるじゃないですか。当然脱落していく人もいるし、自分の人生はやっぱそこじゃなかったなって違う道を取る人たちもたくさん出てくる中で、これ自分たちこのまま年取ってヨボヨボになって死んでいくまで これ一生やり続けるのかみたいなのをまず考えなきゃいけない最初のタイミングだったわけですね、うん、デビューして
30歳がコロナの中だった、はい、ライブができない時だった、
うんうん、はい、うん、でよりこう自分たちの音楽これ一緒やっていくって上で考えた時にどうあるべきかとかどうしたいかとか、はい、そういうものをすごく考えていたので、はい、結構ここでガラッと変わったのかなっていうのはありますね音楽自体が、
うん、なるほどね、うん、そういうまあ、先週の話の中の焦燥感とかですね、うん、大人になることに対してのある種の苛立ちとか疑問とかっていう感じの曲じゃないですもんね。
なんかね全然違いますね、
うん、確かにね。
なんかこんな夜更けやとかもね、うん、そうだよね。
まあとにかくこんな夜更けやとかは本当コロナ禍入ってすぐだったんですよ、
はい、
でもレコーディングスタジオも使えないので、はい、まずその今までは私たちはバンドでスタジオにみんなで集まってサポートミュージシャンみんな呼んで、はい、じゃんって演奏すると、
はいはいは
い、っていうもう本当に取りかそういう純粋なバンドの取り方をしてたんですが、はい、それができないということは、はい、自宅でそれぞれ録音してそれをこうエンジニアさんに送って、はい、で一つ音源にするっていうやり方しかできないという時に、
はいは
い、やっぱりこうコロナのあの時代もうみんなこうロックダウンとかしてた時期にこの時にこの時代の曲を残さなければいけないみたいな、なんかあってそういう気持ちが、うん、で誰とも会わない中亀が自宅でコード進行、はい、こういうなんかギターどうみたいな送ってきてくれて、はい、桶をまず作ってくれて、はい、それが届いて、
はい、
ですぐそこにメロディーと歌詞を作って、
はい、
で速攻エンジニアさんに送って合体させてもらって、うん、合体してもらってもうすぐリリースしちゃって曲なので、こんな夜更けは君に会いたいって言ってますけど今までそんな言葉は絶対に歌わなかったんですけど、コロナ禍だから本当にそう思ったっていう、誰とも会えない中で、君に会いたいとそっと思って、
はいはい、
電話じゃダメだっていう、
はい、
家族も恋人も友達もいろんな人たちが、
はい、
人を恋しい時期でしたが、うん、なんかそれをマイナスな意味じゃなくてちょっとこう日常の素敵だなって思えるような、
はい、
ミニ映画みたいな、うん、ショートフィルムみたいな感じで描けたらなと思って、描きました。
身の回りの空気感みたいなものすごくありますもんね、
う
ん、
ありがとうございます。これは本当にもうリビングでもう、リビングで作ってリビングで撮ったみたいな感じだったんで
ライブっていう感じじゃないですもんね、
はいはい、そうですね、部屋の中の風景ですね、
でもそういう中でこう、まあ、いろんな出会いがあったんだなっていうのがですね、うんうん、
はい、
秘密を君にフィーチャリングカフ、うんうん、
はい、
はい、
このカフっていう人僕知らなかったんです、
うんうん、
はい、
この人誰だろうと思って調べたらバーチャルシンガーでした。
そうなんです、
そうなんです。それも実はコロナ禍なんですけど、さっき言ったその美しい茨を、
はい、
カバーバージョンを出したいっていう申請が来て、
はいはいはい、
どんな人なんだろうっていうふうに見たら、
はい、
そのバーチャルの女性のアーティストだってことで、はい、すごくいいなと思って、嬉しいなと思って見ていたんですね、
はい、
そしたら、その後そのカフさんの方のプロジェクトでその他のアーティストとコラボするプロジェクトを始めるってことで、
はい、
ぜひグリムさんと一緒に曲をやりたいですって言ってくださって、
は
い、カフさんに曲書き下ろしたんですよ。でそれとかもすごい楽しくて、まあそれも本当にコロナ禍中の活動だったんですけど、わあなんかこういうのあるんだないいなとか思って、
はい、
自分たち的にもまたこう新たな可能性が開けた楽曲になったので、
はい、
今回せっかくのね10周年のベストとタイミングでもう一回今度は自分たちの方に呼んで一緒にできたら嬉しいなと思って読んだって感じですね、うん、
カフちゃんが結構そのグリムをずっと聞いてきてくれてた方らしくて、
うん、
すごいグリムについて詳しくて、
はい、
でそこも本当に嬉しくて、あこういう新しい世代の人がこのグリムを聞いてきてくれたんだ、
はい、
そんでこうやって今の時代にカバーしようと、してくれてるとかいろいろコラボしたいって思ってくれてるっていうのがすごい嬉しくて、
はい、
でこれもコラボしたカフちゃんに書き下ろした時もめちゃめちゃ新しい挑戦だったんです自分の中では、
はい、
今までにない概念だったので、
はいはいはい、
そのなんかこう今までに絶対なかったものからが一個破けたっていう、なんかそういう達成感があって、
あそういうのありました、
ありましたね、なんか面白かったですね、なので、まあ、今回、10周年の中で出会えた人たちの中から選ぼうってことになった時に、
はい、
カフちゃんはまたこれは面白いことができるんじゃないかって思ったし、
はい、
自分の声質と全く違う声質なんですよ、 私は結構もうちょっとこうガサッとしてて立ち上がりが早い、それこそもうライブでいかにこう説得させるか勝負で生きてきたので、はいはい、そういう声だし、カフちゃんはもう本当柔らかな、うん、こう空気をこう、はい、エアーが多いような、はいはい、包み込むような声なんですよ、はい、なのでその声と両立どうやってできるのかなっていう挑戦も面白かったんですよ、うん、
なるほどね、
はい、なので、はい、
あのディスク2の後半にはですね、7曲目ファイター8曲目の風に帰巣して、はい、秘密を君に赤い輪立ちハレシネーション愛が満ちるまで全部これ今年の曲でしょ
う。そうですね、
はい、
つまり今年の活動がそういう意味では10周年の中でものすごく意味があるんだっていうことでここに並んでるのかなと思ったりもしましたけど、
本当にそうですね。なんか今年作ってきた曲たちはその今までのキャリアではこう、うん、たくさん曲作って選んその中からよりすぐりのこのなんですか20何曲じゃないですか、
はい、
そこに並べても全然大丈夫な曲、うん、全曲、
はい、
なんかそういうクオリティになんか結構自分たちが来れたなっていう、
はいはいはい、
なんか気持ちがすごい、ありましたし、
はい、
私今年作る曲がそういう風にしようって決まってたので、うん、なんかそういうモチベーションで作れてすごくいい曲たちに全部仕上がったと思ってるんで、なんか次もっとすごいの作れちゃうみたいな気持ちになれるような、7曲目から12曲目になってますね。ディスク2の
赤い輪立ちとハルシネーションも全然違いますよね。
そうですね、もうまるっきし違いますね。もうまるっきし違う、
まるっきし違う、そう、うん、そうなんですよ。なんかこれも10年やってきて、はい、私ロックめちゃめちゃ大好きで、はい、もう血となり肉となりになっているので、うん、はいはい、いろいろな楽曲いろんなサウンドをやっても、はい、その血となり肉となりになっている、はい、そういうものってにじみ出るっていう自信がついたといいますか、もうでも音楽は幅広く好きなんで、はい、いろんなサウンドやりたいなと思うんですけど、はい、私が歌って亀がギター弾けばグリムスパッキーになるっていう、うん、はい、うん、なんかそういう芯が通っていれば、はい、いろいろ挑戦できるんじゃないかと思って、はい、本当様々なテイストをやってます。
赤い形はでもこれぞグリムスパンキーみたいな感じでしょう。
そうですね、なんかこう、うん、エモーショナルさというか熱量の高さみたいなところはそうですし、うん、なんかこれはその、まあ、なんか僕いろんなところでも言ってるんですけど、まあ、その洋楽のロックミュージックであったりとか、はい、まあ、当然僕らその90年代前半生まれの、まあ、普通に日本人の若者なんで、はい、まあ、本当になんか自分たちが生まれながらに聴いてきた、まあ、J-POP だったりとか、はいはい、まあそういう、まあ、このゴールデンカムイっていうその、まあ、漫画原作でアニメーションだったものが実写化してるので、はい、そういうまあ漫画だったりアニメーションだったりのその音楽の世界観とか、なんかそういう自分が小さい時から聴いてきちゃったものと、その大人になってからこう身につけた、ロックミュージックと か、はい、なんかね、そういうものを、ね、全部投入できた曲だなと思っていて、はい、割とこの10周年を飾るになんかもう自分のできること全部出せたみたいな曲になってるんで、すごいなんかもうなんつうんですか、もうこうできましたドンみたいな、もう渾身のなんか一曲みたいなところはありますね。
赤い輪立ちっていうこの言葉はドラマの中に出てくるんですか？
そう、出てこないです。
出てこない。
ああ、そうなんです、出てこないけど、やたらとこう血が出たりとか、
はいはい、
命を命の尊さだったりとか、はい、そういうものも感じる作品なので、はい、何かこう命を歌う曲にし、はい、できたらいいなと思ってて、
うん、
で自分の命魂とか、
はい、
大きなそういう概念は分かるけれど、はい、果たしてこう生活の中で、うん、いつも感じられる命ってなんだろうって考えた時に、私はもう全身を通る血管だと思ったんですよ、
うん、はい、うん、
でその血管がまるでこう血管にこう血ってこう巡っていくじゃないですか、
はい、
こう、
はいはい、
静脈動脈もそうですけど、はい、いろいろ巡っていく中で、ま、その血管っていうものが道のようだなって思って、
はい、
うん、赤い轍ちというタイトルを思いついたんですけど、はい、なので本当自分自身の曲でもあるし、うん、壮大なその、引き継いできたこう遺伝子だったりとか、はい、うん、そういうもう大きな、
はい、
話でもあるし、はい、あとは地球を宇宙から見た時に、
はい、
道とかそういうもの、あと火山の溶岩とかって血管のような 見た目なんですよね、はいはいはい、なのでもう大地そのものといいますか、うん、全部がこう赤い輪だちのようだなということで、はい、そういう曲になりました。
血の輪だちだなと思いましたもんね。
あ、そうですね、血の輪だち、ね、そうですね。
ハルシネーションはこれは、まあ、全然違う、もうちょっとラテンっぽいところがあったりするみたいな、はい、
そうですね、なんかあのちょっと大人な感じをの、うん、雰囲気の曲でやっぱ松尾さんの声もこうなんか映えるんじゃないかなっていうのがすごいありまして、やっぱりなんか普段こうイエーイみたいなところが魅力みたいなところがすごくあったので、また違う一面を出したいと思って、ちょっとこうあの大人っぽいノリと、
は
い、サウンド感と質感と、うん、っていうところで行きましたけど、どうですか？
そうね、なんか個人的には今年、うん、もうずっと制作だったので、うん、自分の中の歌詞のテーマが夏だったんですよ、
はい、
2024松尾レミのテーマ夏ということで、初夏を歌った曲は、
はいはい、
風にキスをしてっていう曲は、うん、はい、結構初夏のあの爽やかな風の中を歌ってるんです、うんうんうん、で、その後に秘密の君にを作ったんですよ、うん、でこの秘密の君には、秋になる前の夏祭りも終わるかなっていうぐらいのちょっとこう切ない夕暮れだったりとか、うんうんうん、そういう夏の終わりを歌ったんです、
うん、
ってことはもう一曲真夏がないなって思ったんですよ。で、
なるほど、
真夏とはって考えた時に、はいはいはい、やっぱそのうだる夏とか、うん、ちょっとこう暑すぎてなんかどうにかなりそうだみたいな、もう幻想の世界に飛びそうだみたいな、うん、そういうのって、例えば、ユーミンの真夏の夜の夢とか、はい、ああいう世界観、ちょっとこう、はい、エキゾチックな世界観って考えた時に、うん、そういうメロディーを、そういう世界歌詞の世界観、ちょっと幻想の中に入り込むようなうだる夏の夜の曲が書けたらいいなと思って、はい、作ったんですけど、個人的な気に入っているポイントがパヤパヤコーラス、うん、を入れたところが気に入ってて、
はい、
で最初この、パヤパヤっていうそのメロディーやってるところには声は入ってなかったんです、レコーディングしてる時には、はい、でこれアレンジャーに板井さんっていう方が入ってる、
ね、初めてでしょ
う。そうなんですよ、ね、初めて
西野カナさんとかね、
そうなんです
よ、ね、西野さん
ね、いろんな方やられてるけど、その板井さんにお願いした時にここ声なんか入れたらどうですかっていうアイディアが来て、声か、声だけしか書いてなかったんで声ってどんな声なんだろうって考え思ってたんですよ、はい、何が合うかなって、
はい、
で頭の中にパッと思い浮かんだのが、私浜口蔵之介さんが好きで、で浜口蔵之介さんが68年に出した、はい、僕だって歌いたいっていう浜口蔵之介さんが歌ったCD があるんですよ。
出た、すごいなそれ
でそこに1曲目がマシュケナダ、マシュケナダで、ね、2曲目がサティスファクション、はいを歌ってるんですよ、
ね、そうだよね、浜口さん書いてくるけどそんなのあったっけなと思ったけど、
そうなんです、そう、
すごいな、
カバー曲集があって、
なるほど、ね、
でその中で、浜口さんの後ろで女の人たちが、はい、パヤパヤパヤってやってるわけですよ、こう昭和なパヤパヤあれを入れようと思ってそれを現代にちょっと入れてみたっていう。
なるほどね。そういう意味でもディスク1とディスク2はですね、こういろいろこう関わってる、はい、まあ、人たちの顔ぶれも違うし、
そうですね、
ここにある流れてる音楽もいろんなタイプが流れてる。
そうですね。
で、そういう、まあ、ディスク2の締めくくりが出会うべくして出会ってる、
はい、
ラブサイクルですね。
はい、もう、はい、デリッコは本当に仲良くしてくださって、
はい、
本当に先輩って言うなって言われるんですよ。友達って、はい、もう俺らは友達だろうみたいな感じで言ってくれるぐらい本当によくしてくれてて、はいはい、ライブをまあ一緒にやる機会が多かったりとか、はい、あとは、まあ、ラジオに一緒に出たりとかする中で本当にこう深くなっていって、はい、である時グリムスパンキー10周年だから、
はい、
デリコにやってもらえないかなってこう喋ってた、亀と喋ってたんですよ、はい、スタッフも含めて、
は
い、でその会議してる中で、いやでもデリッコやってくれるかなみたいな、久美さんも直樹さんも2人ともやってくれるかなって悩んでた時に、違う現場で直樹さんと一緒になったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたら直樹さんがなんかさ、グリムと一緒にさデリコなんか曲作れたら面白いよねって直樹さんが言ってきてくれて、
はい、
うん、は
い、
あ と思って、これはしめしめと思って、はい、今言ったらやってくれるんじゃないかなと思って、はい、やりたいですよみたいな、そんな本当にやってくれるんですかみたいな感じで言ったら、はい、クミもやりたいって言ってるよって言ってくれたんで、はい、正式にオファーさせてもらって、はい、そしたら2人ともやってくれるということで、はい、完全共作というか、はい、そういうことで、作り上げた曲です、
はい、
でも、本当にデリコのスタジオにこもって、いろいろ制作したんですけど、はい、とてもこう音楽的な、
はい、
幸せな詰まった制作期間だったので、はい、今この10周年10年間曲を作り続けてきた中で、はい、こういう幸せな制作っていうのを、
はい、
いつもと違う幸せな制作っていうものを体験できたっていうことは、この先の10年間にとってもすごい、貴重なものなんじゃないかと、はい、レコーディングし終わって私は思っております。
なるほどね、はい、そういう意味ではやっぱりこの10周年がもう次の入り口がいっぱいあるぞみたいな感じに、うんうん、
はい、
慣れてるっていうことですかね。
そうですね。
そうですね。なんかそういうつもりでやったんですけど、うん、なんかこうこれからよりねこう展開が見えるような作品にしようと思って作ったんですけど、うん、まあなんかいざできてもうすぐリリースだな、だなって気持ちになってた時に、ね、じゃあ来年どうしようかなって考えたんですけど、
はい、
全然わかんねえやってなって
分かんねえや
なんか、ね、意外とねあんま来年のことわかんないっすね、
うん、
あとどんな曲作ってどんな風にやっていこうとかもね全然今、
はい、
結構模索中というか、だから本当に今なんか曲作るとかそういうのというよりか音楽聴くとか、なんか楽器とかそのまあ音楽の理論とか知識勉強するとか、なんか映画見るとか、なんか割とそういう時間になってますね自分は今。
わかる、私も本読んでます、
う
ん、
や
っぱ子供のストックだったりとか世界観だったりとかっていうのをいっぱい吸収したいなと思って、そういう期間かもしれないね。
そうだね、
うん、
何でもできるんだよ、何をやってもいいんだよ、うん、まだやってないことがたくさんあるんだよ、
うん、
っていうようなことがこう、
うん、
実感として感じられてるアルバムになってるんじゃないですか。
あ、ありがとうございます。
なんかだからこそ自分たちもじゃあ次のなんかや、うん、いろいろやるにはもっとインプットが必要だっていうところに今言ってるかもね、
う
ん、
そうかもしれない。なんか NG はないというか、もう本当さっきも言ったように、うん、はい、私が歌って亀が弾けばグリムスパンギーになるっていう、はいはいはい、そういう自信をつけてこれた10年間だったので、
はい、
いろいろな好きなテイストいっぱいあるんで、
はい、
クリエイティブな制作がしていけたらなと思っています、
はい、このツアーがあるっていうことでじゃあ終わりましょうか。
はい、
はい
はい、
でもそんな本数が、
そうなんです、来年の2月から、はい、1ヶ月間ですね、はい、全国、8カ所回るツアーで、
はい、
ごめんなさい、2、3、4、5、6、8カ所ですね、はい、オールザグレイティストデューズツアー2025ということで、はい、ベストアルバムのツアーを回ります、
はい、
個人的にライブ大好きなんです、なのでツアーが大好きなので、はい、8カ所しか行けないのかっていう気持ちもありつつ、
はい、
ちゃんと1カ所1カ所本当にこう、はい、魂のこもったライブにしたいなってことで、はい、過去を懐かしむだけのベストアルバムツアーじゃなくて、
はい、
これから先のグリムスパンギンを予感させられるような、はい、こう開けたライブになったらいいなと思ってます。
そうですね、はい、コロナ禍中とかコロナ禍以降もライブも始まったりとかして、はい、いっぱいやってくる中ですごいねライブの雰囲気とかがこうどんどんグレードアップできているなっていうことをすごく感じてきていたので、
はい、
でしかも次はこうやっぱまあ東京 ZEP とか、まあ、結構割と大きめのライブハウスでスタンディングで、
はい、
割とそういうところってなんかコロナ禍前は ZEP、まあ、か今週みたいなテンション感でみんなライブしたと思うんですけど、
うん、
ZEP ってパンパンに入ったら結構、うん、こうすごいじゃん、壮観じゃないですか。
そうだね。
なんかまあちゃんとそういうちゃんとしたしっかりとした ZEP の、はい、バシッとしたライブやりたいなっていう、
はい、
今モチベーションなんで、もう一段階それまでにさすごい何か何かをさ身につけて、
うんうん、
また一段階グレードアップしたグリムスパンキーを、各地の大きめのライブハウスでバシッと見せれたらなって思っております。
はい。はい、なるほど。30代期待しております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。